詩編の104編の後半の部分ですね。104編の13節から終わりの35節までのところです。この詩は一番最初から我が魂よ主を称えよう、だいたいこの賛美唱っていうのはですね、集まった回収、集まった神を信じる人々に呼びかけるっていうことが、これはまあ当然のことながら非常に多いわけですね。ところがこの詩編では時々ですね、我が魂を主を称えようと、自分で自分の心魂にこのように呼びかけ励ますっていうことがしばしばあるわけです。こういうことは普通はあんまりですね、私たちはそんなことはしないと思うんですね。ハレルヤーっていう言葉自身がですね、ヤーウェ、ハレルヤのヤーウェ、ヤーウェですね、ハレルっていうのは二人称複数に対する命令なんです。だから元々の意味はハレルヤ、ヤーウェをあなた方賛美せよと言ってですね、そこに集まった人々、二人称複数ですね、あなた方ヤーウェを賛美せよという命令形なんですね。でそういうように、もともと回収に対して、その指揮を司っているそういう人が回収に対して、呼びかけ命じ、あるいは勧誘をする、進めるというわけですね。ハレルヤってもともとそういうことなんですが、それからだんだんとですね、感謝や喜びの叫びのように、広く意味がなっていたわけですね。ホサナっていうのもありますが、あれもそうで、ホサナ、今、ホサナの方の最初の部分は、救うという意味から来ているわけですね。それで、今救ってくださいという、そういう意味だったんですけども、あれも一種の喜びの叫び、賛美のようになって使われるようになったわけです。そういうふうに自分で自分の魂に呼びかける、普通は私たちはそういうふうなことは非常に、そんなことはしないようなことなんですけども、詩編の中ではですね、そういうふうに、自分で自分を励ます、そういった形がこういうふうに見られるわけですね。これは時々ですね、マスコミでなんかスポーツとかマラソンとかの人がインタビューを受けたら、私に褒美をあげるためにこんなことをしましたとか言って、今まで頑張れたので私に褒美をあげるためにちょっといいごちそうを食べましたとか、そんなんちょっと聞いたこともありますが、そういう言い方にちょっと似てるというところもあるわけなんですけど、私の一番深い部分に、私も呼びかけるというんですね。そういった形をとっておるわけです。そういう意味ではまず個人的なことから出発しているんですけれども、でもこれがですね、ここの内容非常に大きなものを含んでいるわけです。一節から最初の方はこの天上の宮とか雲とか風の翼、こういった空の世界、こうしたものを神様は全部されているんだということを言ってですね、そうして、それからこの地上の世界になってきたわけですね。水は山々を下るとか、それから川が実施、川も全部神様が背後で承認されている。でそこからですね、11節のように地上の動物たちにまた11、10になってきたわけです。で今度は再びですね、13節、今日のところからはですね、天上の宮から山々に水を注ぐと、これはこのように古代人はですね、雨が降ってくるっていうのは神様のおられる目に見えないところから水を注いでられるんだと、これは、ある意味では確かにそういうことですね。科学的には空中の水蒸気が冷えて水分になってですね、そして落下するわけなんですけども、そういう法則、そういうふうな自然法則っていうものは神様が作られたわけなので、神様が全体として確かにですね、水粒を大量に注がれていると、 それは非常に素敵な表現ですね。天上の目に見えない、宮、神の宮から山に水を注いで、そして、御業の実り、この御業の実りっていうのはいろんなものを指すわけですね。神様の技の実りっていうことはですね、神様の技の結果ということですね。だから水を注いで植物を育て、またさまざまな実の穀物とかそんなも全部ですね、確かにこれは御業の実りでもあるわけです。どこを見ても御業の実りが強み出しておるというようなことですね。で、家畜のための牧草なんかも、これも神様がそのようにしている。まあ、そういうふうに、草木、穀物、そういったもの、家畜の食べ物なんかも全部神様がなさっておるし、ブドウ酒のような発酵するもの、特別なものですね、油、これは特にオリーブ油っていうのを非常によく作ったわけですね。油っていうのはですね、これはエネルギーに満ちておるから、このように、元気づけると。今のようにいろんなサプリメントみたいなものが全然なかったので、非常に限定された食物だったので、このオリーブ油っていうのはですね、食用としても大事だったわけですね。パンを食べないと、もう本当に飢えてきたら人の心も萎えて動物みたいになると。まあ、そういう意味でブドウ酒とパンという油って、これは食事の基本的な重要なものだったわけなんですね。オリーブ油とブドウ酒とパンとかいうのは、ブドウ酒は保存飲料にもあったわけです。今日はそういうふうに、特に日本の場合はたくさんの自動販売機があって、飲み物はいくらでもあるけれども、こういう乾燥地帯においてはもう水、川すらない。ほとんどどこ行っても川がない。で、保存の飲料としてはブドウ酒。ブドウ酒はエネルギーにもなるわけですね。若干のエネルギーにもなるということもあって、保存飲料として、まあ、貴重なものであったわけですね。そしてまたブドウ酒によって、まあ、血液循環も良くなったり、あるいは非常に気分が暗かった人も適量であれば気がちょっと晴れるとか、まあ、そんなブドウ酒は特別な働きがあったもんだから、こういうふうにちょっと書いてあるわけですね。でそういう食べ物、飲食物においても人間を支えているいろんなんですね。喜ばせ、支え、顔を輝かせるとか言ってですね、こういうことも全部神様が天から水を流して、そして地を潤して、さまざまな植物を実らせるからだと。でそういう人間と直接関係のないような木々、樹木、リマノスのようなもの、これはまあ材木としても使いますが、そこに鳥を使える、コウの鳥が巣を作るとかいったことも、それから高い山々は、これは野生のヤギが実際に住んでおるわけで、私が15年ほど前に行った時も、高い岩場のところで、10匹のところにですね、大きな曲がった角、羊という手話の時に使ったりしますが、アイベックスというですね、とっても大きな角を持った、丸い角、曲がった角を持った、実際に岩におったのを見たことがありますが、まあ、狸ような動物もおるという。こういうふうに、動物も植物、みんな神様が背後でなさっていると。で、地上の世界ここまで行く。それが再びまたこの天上の世界ですね、19節から。月、太陽、ここで季節を定められた。季節っていうのは大きな時なんだけども、月と太陽、これはですね、この季節、この間、時間、まあ、一番世界で大きな時計は何なのかと。時計はみんな腕時計から小さなものもありますが、実は一番巨大な時計は太陽、月なんですね。月を、まあ、昔はですね、元にして、月が一遍ぐるっと回ってくると、まあ、28日とか29日とか、まあ、そういうことで大きな時計としておったわけですね。で、太陽も時計で、太陽を時計とした方が良い性格だっていうんで、世界的には太陽を時計と、大きな時計としているわけです。一回ずっと太陽が今年元のところに帰るのが1年365日ということですね。太陽が1日沈んで元に戻るのが24時間日と。そういう意味で、この月と太陽は光を与えたり、夜に光を与えたり、熱を与えたりするだけじゃなくて、 時間の基準にもなるというですね、壮大な時計でもあるんですね。そういう意味もこの季節を定めるということの中に、そういったことも含めておるわけです。それがなかったら時間というのは分からないという感じになるわけですけども、まあ普通太陽を見たときに、あ、巨大な時計だなんて思わないんですけど、それもそういう意味でも非常に、時間の基準になっているというところなんですね。だから、まあ、太陽がずっとそのままだったらですね、その時間の基準がないということにもなるわけです。もう今ではあの時計と機械があるから太陽が沈もうと関係なくですね、この分かるけど、昔は時計というのがなかったわけですから、だからどれだけ済んだのか、時間は済んだのか、これは資料がなかったわけですね。太陽が済んでいくから、あ、これでこんだけ済んだと、これもう10時間、あ、1日済んだら12時間、10時間済んだなと、それは精密理的で分けて、していたわけですね。だから江戸時代は、だいたい1日時とか言って、そういう呼び方で2時間単位で太陽の動きがゆっくりしているから、まあ、そのぐらいのんびりしていたわけですね。まあ、そんなふうに時計ということも、現在ではもう機械がいっぱい時計があるからわからないんだけど、以前はそれは比較的最近までですね、日本でも、まあ、時計、機械の時計なかったから、そういう太陽月というものが大きな時計ですと。まあ、そんなふうなこと。それからこの、また動物のこともですね、太陽との関連で夜になってもまたですね、活動する動物もある。昼間活動する動物もあれば夜に活動する動物もある、まあ、鳥なんかのフクロウなんかもそうですし、いろんな夜の動物、夜に動く、いろんな動物類もそうですね。身近な動物、猫なんかもネズミとかも夜に動くたりしますが、若いライオンで、これ神に食べ物を求めると、この詩を作った人はですね、餌食を求めて吠えてる、そして探し回ってるんだけど、それも実はですね、神に求めてるんだと。で、実際に見つかったらですね、神様を見つけ出してくれたんだと、そういうふうにこの詩を作った人もそう受け取っていたわけです。それに日本人は伝統的には神なんかいないという考えで万事を見てきたんですけど、こういうふうに聖書の世界ではですね、動物が、まあ、一生懸命一生を探して見つかるのも、これも神様が与えて、神様に求めてるんだと、まあ、必死で探し回ってるのもそういうことなんだという、そういうものの見方をしてたわけですね。まあ、それは確かに与えられた嗅覚、匂いとか目とかでですね、探し回るわけですけども、まあ、その嗅覚もみんな神様が与えたわけです。その嗅覚を匂いとか目とかに訴えて一生懸命探すということは神様の力に頼って求めていると、まあ、そういうことでもあるんですね。で、太陽が乾いている、明るくなると海に帰っていく、まあ、こんなふうに人間の場合は昼間仕事に出てて夕べになるまで下がると、まあ、そういうふうに動物も人間もそれぞれこれ働くと、その働くのもまたですね、神様がそういうことを全部配慮になさっている、まあ、そういうふうに考えたらですね、ここで24節で、まあ、なんとたくさん神様の技であることだろうと、こういうの全自然ですね、ここで、天体から大空から雲の動きから風からですね、それから山々の流れる、山の流れる川、泉、それからさまざまな動物たちの生活、植物、野菜、もう一切が神様の技だと、ね、動物が餌を探している、こんなことも神様求めているし、神様を与えた力に頼っているんだと見たら、もうこういうふうに見ていたら本当にみんなですね、神様に向かって神様を音になっていると。例えば今奉納している笠原さんのお家でもです、これは大工さんが建てた、大工さんが建てるその考える力も神様が与えた、で大工さんの技術もですね、その人も健康でなければできない、刺されてもこれまた神様、神様はひとたび事故を襲おうと思ったり、癌にならそうと思ったら、もうとてもそれはもうできない、で笠原さんもここでお仕事できるも健康を支えて、それで美容師さんとして働いているのも、それだけの知能、知力、手足がちゃんと動けると、まあ、そういうことでですね、そういうふうにして、得た収入でその大工さんがと、まあ、背後の背後を考えたら全部神様の支えだと、まあ、こういう机にしてもパソコンにしても誰かがどっかで働いてるんですね。その健康や力の能力はみんなこれ神様が与えたということです。自分でどんなに頭をもらおう、他人のような、例えば音楽のような頭をもらおうったってできないから神様が与えてるわけです。 そういうふうにこの神様の御業ってどこにあるのかというふうに思う一般の日本人に比べて、この詩編を作った人はですね、まあ2500年、3000年も前からみんなこれ神様の大きな御手の中に統合されていると。大きな御手の中でっていうことはありますよね。本当に大きな御手の技だ。すべては神様の御手の中にある。それが御業はいかにおびただしいたくさんあることだと。こんな小さなことも大きなことも壮大なこともすべてはあなたの英知によってなされたのだと。で再びこの善日は作られたもので満ちていると、まあ、この人は非常に強い印象をですね与えられたわけです。で現代の人はですね、人間の科学技術、この科学技術という法則ですね、例えばロケットを打ち上げる、人間素晴らしいんだということ、それは一定の法則、物理上のですね法則に従って打ち上げているわけなんです。で法則を作ったのは神様が作ったわけですね。これだけのスピードで、打ち上げたらですね、地球の引力圏を脱出できる。この計算をことはこの物理で、できるわけなんですね。秒速いくらで発射するとですね、地球の引力圏を脱出して、宇宙空間に飛んでいくわけです。それ以内であると、それがわずか少ないと人工衛星のぐるぐる回るんです。それがもっと少ないと落ちてくるわけなんですね、打ち上げても。まあ、そんなことは、ことはこの程度の物理の知識で、万有引力の法則、運動の法則を使うと、そのスピードまで計算ができるんですね。そういうふうにロケットの打ち上げもですね、この日本の科学技術の成果だ、まあ、そこまでしか言わないんですけども、その背後で、根本の法則は神様が作ったものであるし、それを理解して計算する能力も神様が与えたものだと、まあ、そういうふうに、奥まで考えないと、土地の手前までですね、それで人間賛美をしたり科学技術の賛美をしたりするということで、日本人は本当にいつまでたっても神様のことを理解できないんだけど、こういうはるかに古い時代からその背後にあるものをいつも見ておった、まあ、こういう点はですね、現代のテレビや文化やどんなものが発達しても全くそのはるかに及ばないんですね、この洞察の深さということ。で私たちはこういった聖書によってですね、人間に一番奥深い見方を、まあ、こういうふうに知らされるということなんです。だからこの聖書的な発想を知らない人はいくら学識があっても、学者であってもどっか浅いものでしかないというわけですね。毎日毎日テレビで評論家のような人がいろいろ言ってるけど、その時事的な問題に関してそれだけしか知らない、とその奥のことは知らないし、次から次へとその時事的な問題もすぐにまた役に立たなくなって、でこのような英知っていうものは何千年経っても変わらない、とても不思議ですよね。科学技術の知識っていうのはですね、30年前の例えばパソコンの知識は全然役に立たないわけです。10年前って早も大方も例えばパソコンで10年前のパソコンやったら使い物になると、骨董品になってくるわけです。それに比べて聖書のこういった見方は3000年も経ってもですね、もう今も全くそのまま有効で、さらに私たち教えてくれると。でそういうことを非常に共感すべきこの人の思いが挿入されて、再びまたこの25節から、海の世界、この海っていうのは非常に神秘的だったわけですね。ここまで海に触れてなかったんです。大空のこと、水のこと、雨のこと、風で動物、人間のこと、地上の生活、海っていうのは正体がわからない、見えないわけですね、この深いところ。で野山の動物はですね、まれに煮て食わしたり巣に煮て食わしたりするから、まあまあ大体のところで分かってくることはあるんですけども、海って深いところ誰も行けなかったわけです。どこまで深いのかっていうのは本当に分からなかったんですね。長い間人類の長い歴史から考えて、世界の海で一番深いものが1万メートルちょっとだと、1万メートル10キロ程度なんですね、直線距離で、ここから私の家までもう30キロ近く、もう25キロぐらいかあると思いますが、そんなそれを縦にしたよりもはるかに少ないんですね。たかだか10キロぐらいの徳島小松島間ぐらいの距離をですね、縦に下ろしたぐらい、そのぐらいの深さしかないんだけど、でもちょっと行ったらですね、海っていうものはもう暗くなってきてし、真っ暗になるんですね。でそのどこまで深いのか全然分からなかったわけです。そういうことでここも海が正体本当に分からないということで、この海のことは最後に出てきますよね。で大小の生き物、これもここまでわかるわけです。ところが何者が住んでるかわからない。そこでレビアタンというですね、 この正体不明のような動物、これは一つにはクジラのようなものも一部知られとったことで、なんか非常に巨大なものがおると、すごい力を持ったものがおるというようなことで、この正体不明のすごい力を持ったものがおると。でこれはここではですね、悪魔的なものとしては言われていないんですけど、これが海に宿る正体不明のような巨大な力を持ったものとして、サタンの象徴としてもこのレビアタンというのは使われるんですね。そらそら、このところではそういう意味で使われていないんですけども、例えばですね、今言ったサタンの象徴としてのレビアタンというのは、イザヤ書の27章の1100ページですね。イザヤ書の27章の一節、イザヤ書の27章の一節、1100ページではですね、その日主は厳しく大きく力強い剣を持って逃げる蛇レビアタン、曲がりくねる蛇レビアタンを罰して海にいる竜を殺された。ここではこのイザヤ書も一種の詩であるので平行法のように使われていますが、逃げる蛇、曲がりくねる蛇、同じようなことを言ったんですよね。海にいる竜と。でこのレビアタンの今日のところで見たら分かりますように、海におるわけです。海の中のこの竜もレビアタンも一種のサタン的な象徴、真っ暗闇の深いところにおると、そういうふうに言ってですね、その日、これは終わりの日に初めてこの悪の一本子孫の深いところに宿る力を神様が滅ぼされるんだと、まあ、そのようにこのその日っていうのを訳すとして主の日、メシアが来る日、あるいは世の終わりの日の裁きの時とかいうふうな意味で、この死の日とかその日っていうのがよく出てくるわけです。その時までやっつけられない、この真っ暗闇、まあ、あの地上の世界だったら夜の闇は時期に太陽が上がって、まあ、12時間で終わるわけですね、大方。けど海の深い闇っていうのは終わらないわけです。そこでですね、ずっと闇がある、続いている闇の象徴としてこの海っていうのがしばしばここに出てきて、そこに得体の知れない力を持ったものがおるのだと、そんな方にこうイメージされとったわけなんですね。そしてこの発想は海ではなくて、この世の見えない世界にやはりサタン的なものがおって、私たちも絶えずそれに引っ張られようとするし、時には考えられないようなひどい悪事を犯す人たちを、なんでそんなことをするのか本当にわからないですよね。自分もその相手の人も、まあ、一生苦しまなきゃいけないのに、まあ、そういうことは非常にはっきりと、まあ、悪魔の技、悪魔的な何かの技だと思わざるを得ないんですけども、そんな大それたことはなくても、誰の心の中にも何かちょっと良くない気持ち、良くない思いが忍び寄るという、まあ、そういう形でこの闇の勢力というようなものがずっと確かにあるということ、まあ、誰しも経験されることなんですね。はい、まあ、そういうふうにこのリリアさん、ここではそういうことになくて、まあこの場合はですね、ネタの知れない大きなサメとかクジラとかイルカみたいな、そういう大きな動物をショットがここでさせていってると考えられるんですね。でそんなものがですね、ここまたさっきのところにします、神様に望みをいただいておいて、そして食べ物をくださいと待ってるんだと、さっきのライオンに言う説のですね、陸上の動物としては一番強力なのはライオンですね。しかもこの若いライオンというのは一番力強いわけです。ライオンも途中でできてですね、猛獣、獣がですね、他の弱い動物が目の前に現れても、ものすごい勢いで追っかけて飛びかかってですね、する力がなくなったらもうすぐに死んでしまうぐらいなんですね。そういう意味で肉食動物はある意味で非常に脆いわけです。激しい勢いで追っかけて、襲いかかって、食いついて殺されることができなくなったらもう死んでいかないとなります。若いライオンというのはそういう一番力に満ちたものです。そういうものを神様に求めている。それとこの海の中の一番巨大な動物たち、大小の生き物を含めて、 それもみんなですね、餌を一日中求めては泳ぎ回ってるけど、実はそれも神様に求めて、神様に求めてるんだと、そういうふうにですね、魚を見たら、まあ、神様を求めてるとほとんど誰も思わないと思いますけど、こういうふうに魚を求めるこの探す能力が見えばみんなそうだと。で、小さな魚を探して、その小さな魚も神様が作った、どこにあるかと探しているのも神様がもらった魚の本能的な能力で探しているんだと。そんなふうにですね、まあ、神様に望みを置いていると。ちょっと距離離れてみたらそうなんだってですね。で、人間も当然だからそうなんだ。本当は一生懸命求めたりなんかしても神様に求めてるんだけど、また神様がぼやっとぼやっと見えないもんだから、別のものを神様だと思って間違ってきてる。ところが動物はそういう間違った罪っていうものがないわけなので、動物の行動はみんなこういうまっすぐ言ったら、神様に望みを置いたら神様に求めてると同じなんだというわけなんですね。で、神様が与えるものを集めてる。だから、たまたま小さな魚を見つけた。これ神様与えたんだと。ということなんですね。そして、良いものを見つけても神様が道を開かれたから彼らは喜んで食べてると。まあ、そういうふうに、彼らが死ぬのも、これは神様が息を取り去られるからだと。こういうふうにしてですね、最後に、この、死のこの自然全体を神様の大いなる見てで統合総括している、その言葉をですね、この三十節で、まあ、言ってるんですね。この秘蔵ご自分の息を送って彼らを創造したとありますが、これは前から言ってるこのルーアハっていうヘブライ語で風、息、霊、その三つのどれかに訳されるわけです。これはだからですね、ご自分の息を送ってと、この日本語であったらどれかを選ばないといけないですね、その三つかの。言語はですね、三つの意味を持ってるんです。だから、ご自分の霊を送って創造した。要するに、神の霊を送って創造したと。まあ、そういう訳も当然あるわけです。で、まあ、この訳をした人は、まあ、この場合はちょっと生きと訳そうということで、生きと訳す。だけなんですね。であるいは、まあ、神様の霊の風ということでもあるわけです。だから万物の創造というのは神様の霊、神の霊によって創造したんだということをですね、この人ははっきり当然のことですけれども知っていたと、啓示を受けていたということなんです。ここの場合は多くの大体の英語訳でもみんなこれはですね、息でなくってスピリットですね。現在一番よくアメリカでも用いられている2種類の代表的な英語訳、これも両方スピリットですね。 When you send your spirit they are created、ね、When you send your spiritThey are created. 神様があなたの霊、霊を送ると彼らは創造されたんだと。ですから、まあ、ここの時は生きていても本来霊ということがより、まあ、多い、一般的ですね。で、これはですね、この創世記の一番最初のところと実は関係がある。組織の一番最初っていうのは一章の二節ですね。創世記の一章の二節です。神が天地を創造されたその時は地は混沌であって闇が、これ深淵というのは深い真っ暗の海なんですね。巨大の海、最初は全部覆ってた。で、神の霊が水の表を動いていた、最初は吹いていた。で、これはさっき言った神の息、神の風 実際に霊の風と訳して息と読ませているのもあるわけです。ですね。神の風が吹いていた。神の霊が吹いていた。神の霊としてから動いていたと訳しているんですが、神の風と訳せば吹いていた。と訳されているわけです。そして、わざわざなんでこんなん神の風が吹いていた、神の霊が動いていたと訳しているか、こんな言葉があるかというと、この神の霊こそは創造の根源だからだったんですね。そして第一に、神の光も創造されたと。その一番最初から実は神の霊の働きっていうのが暗示されてたわけです。それがまあ今日の詩編の30節にも出てきたわけですね。だから現代もそういうことがなされているので、キリスト教がそもそもですね、全世界に広がる、本来はユダヤ人の救いにすると思ってたんですね。この人ユダヤ人だけが救われて他の違法人が滅ぼされる、そのためにメシアが来ると思ってたので、非常に狭かったんです。でそれをですね、この国の全世界だと、全世界に告げ知らせようという大きな力が与えられたのは神様の聖霊が弟子たちに吹きつけたからなんですね。そして彼らにが新しく創造されたわけです。全世界に述べ伝える新しい人になった。それまでの人はユダヤ人の中で伝えると、ユダヤ人だけなんと救われる。でキリストの風っていうのはですね、そういう非常に強力なものなんですね。ご自分の息、ご自分の霊、ご自分の風を送って彼らを創造したと、まあ、そういう意味があるんですね。人間の息を吹きかけると死にかかった人に人工呼吸って言いますね。だから極めて特殊な場合ですね。そんな人工呼吸を経験して生き返った人も極めて稀です。経験した人もだけど、神様の息を吹きかけられて生き返った人は、これクリスチャンというのはそうなんです。無数の人はそうなんですね。で、あるいは神様からふっと吹きかれたらですね、心の中の悪いもスーッと吹き飛ぶという、そんな経験も、これもまた無数の人たちだと言えるわけです。自分で自分を吹き飛ばそうと、悪いものを消そうとも、どうしても消えなかった心の中の悪い日、のようなものがですね、神様の風をパッと吹いたらパッと消えると。そういう不思議な風、子供の賛美から不思議な風をビューッと吹くとっていう、それなんですね。だから、賛美歌の言葉って子供用の賛美歌で意味はもうとっても深いの子供っぽい表現でしてるだけで、子供の賛美歌から意味は浅いよと全くなく、本来非常に神様の風が吹いたらですね、それに新しいものがある。教会も、教会イクレシアですね、キリスト者の集まりも世界でできていったと、まあ、そんなことも実は関係しているんですね。だから、まあ、一番最後ですね、これで、だからこそ、このように素晴らしい、数々の創造物も持った神様のその栄光、この力も全部含めて言うんですね。創造物の素晴らしい美しさや力や、いろんな細かな営みや形や、まあ、そういうものを全部、そのものみんな与える、この神様の栄光が永遠に続くようにと。で、あと、日本オスヨンですね、30節、32節で。この大地、一番動かないと思うような大地や山ですらも神様が見るだけで震えるんだと。地震でも神様がちょっとそちらをこちらをですね警告しようと、あれ何らかの意図で見ただけで違う大地が動きた、震えた。山を震えた煙、これも火山的なシンボルですけど、まあ、そういうふうにですね、神様は巨大な力を持ってるから、ちょっと震えるだけで火も煙吹いてですね、なの神様見ただけで強く震えるんだから、 そういうですね、本当に神様の大きな力をこの詩を作った人はもう実感してたんです。だからこそそういうふうな途方もない大きな力、しかも良いことに神様はされるので、だから永遠に神様に向かって賛美し続けるんだと。そういうことをですね、最後また賛美で言って、そしてそういう賛美や神様を妨げようとする闇の勢力は他は全て失われるようと。で、みんながその闇の勢力が失われた上で、みんな神様を賛美できるようにと、で最後の最後に我が魂の主を称えようと、こういうことをさせないのが闇の力なんですね。だからこの36節であるの罪あるものっていう、この場合は罪は人のように見えますが、新約聖書の世界ではもう罪の犯させる悪魔の力がこの力、悪魔の力がこの世界から消えるようにと、で悪魔の力が完全にこの